よっちゃんの
健康レシピビーン。
はい、ものすごい匂いですね。香りとは変やね、こんなはね。匂いとちょっと悪い感じがしますが、いい香りがまず皿の中からぷわーっと、アラジンのランプやないですけども、漏れてまいりまして、鼻を刺激してくれております。これは黒酢の香りですよね。ということで今日は、JOBBB 家族ラジオでございますが、662回目です、よっちゃんの健康レシピでありまして、今日のタイトルはですね、マグロ唐揚げと根菜の黒酢炒めという長い代の料理であります。さあ、このゴロゴロとした肉の塊のようなものは、これマグロなんでしょうね。そしてその間に、まあ、なんかちょっとね、こう香り見てますと、これ何の料理やったかね、ちゃん、この香りね、よう似たのがあったけど、あれほら、
これ酢豚かな。
そうやね、酢豚の香りやね。酢豚の香りなんですよ、ね、似た感じもちょっと似てるわね、これね。
そうそうそう。
ただね、おもろいのはこのさつまいもがね、
そうなんですよ、
入ってる。これシーズンの野菜ということかな。
そうですね、うん。
その辺がちょっと変わっておりましてですね、感じは酢豚をもうちょっとなとろみを抜いたような、
そうですね、
そんな感じですね。それじゃあ一つこの肉からいきましょうかね。
そうですね。
いわゆるこれマグロの唐揚げというやつなんでしょう。
豚じゃないですか。
豚じゃないですね、はい、それも面白いですね。はい、ちょっと一つつまみました。ちょうど端に沿うような大きさでありまして、おお、まず食べる前に鼻へ持っていきましょう。なんか鼻で効くっていうんですか、香りをね。おほほほほほ、これはちゃんとした香りしてまんな。ほいじゃあいきます。おお、うん、なんと、あ、マグロもこういう酢豚風に使うようなマグロもあるんですね。大変うまいですね。味もよろしいし、やっぱりさすが黒酢だけありまして、よっちゃんもいつもこだわってる黒酢が使われておりまして、大変美味しいですね。それじゃあ、なんかここでご飯といくとこですが、まあ、その先にこの先ほど僕が注目したしましたさつまいもであります。ちょっと噛み終えたらさつまいもいただきましょう。うん、さつまいもの品種までわかりませんが、皮付きの真っ赤なさつまいもにとろっとした汁がかかっております。それじゃあ行きましょうか。はい、ますよ。うん、おう、うん、これはね、そんなに黒酢っぽくない、まあ、さつまいもの良いんですか、ちょっとこう蒸したような香りのさつまいもで、いわゆるそんな甘くないさつまいもですね。おかずっぽいさつまいもです。これとちょっと、まあ、黒酢の感じが違ったというか、ちょっとそういう意外性もありましたね。まあ、こういう面白い料理なんです。実は、まあ、よっちゃんが、まあ、入院中でありまして、まあ、私こと馬場文雄でありますが、大変ですよね。もう一から何もかも、まあ、自分でやりたいけどできずに、まあ、あの次男の鉄平に手伝ってもらいながら、なんとか一挙しとるわけなんですけど、まあ、とにかくこんだけ家事が大変なものとも思わなかったし、こんだけいろいろなことをよっちゃんがやってくれると、やってくれてたんいうことも想像を絶する世界でありました。ただ悪戦苦闘しておりますが、なんとか言っておりますね。それで今日のこの料理も、実はもちろん皆さんも感じてはると思います。というか、もう当然ですよね。よっちゃんが作ってくれたものではなしに、よっちゃん健康レシピのカメラマンをやってくれてます次男の鉄平が作ってくれました。てぃちゃん、これ何分ぐらいかかったの、この料理。
10分。
ほんまかい。
ほんまです、
はい、例のやつやな、これも
例のやつですね。あの先週ですね、ニラ入り鶏つくねバーグの照り焼き、あれもね20分ちょっとでできたんですけど、
あれは20分やったからね、
はいはい、
まだまあ料理っていう感じしたけども、
そうですね、
今度は10分、
まあ、あの測りながらやったんですけど、まあ、12分ぐらいですね。
12分ね、
完成まで12分ぐらい、
まあ、まあ10分と言うても何もそんなオーバーな嘘ではないということ
だ
よね。
で、
はい、
でまあ、その秘密なんですけど、まあ、先週から引き続きですね、今週も生協の食材セットっていうのを使いまして、まあ、そのすでに切ってある野菜とか、まあ、もしくはそのマグロもですね、すでにもう揚げた状態でその黒酢の中に入れて、それをレトルトパウチみたいなところに入った状態で、まあ、我が家に届いたわけなんですよね。それを、まあ、言うたら合わせ せるだけの料理ということで、はい、まあ、12分でできたということなんで、まあ、だから今回もですね、例えばこのマグロの唐揚げ、マグロ切ってそれに片栗粉まぶして揚げるとか、はい、そういうことを本当は言いたいんですけど、あのもうすでに盛況のまあスタッフさんというかもうやってくれてるんで、もう僕らは材料、届いてきた材料をもうフライパンで合わせるだけというようなね、非常にまあ楽させていただいております、
はいはい、それでも味が別にそんなに悪くないというよりも、うん、堂々とした味がついておりますね、
う
ん、
そうですね。
しかもまああのてっぺんもまあ分かってると思いますけども、うん、あの盛況の係員さんが詰めてくれるだけではなしに、うん、買い物もしてくれてるわけやからね。
そうですそうです。
このこんだけのもん集めるっちゅうのはね、
大変ですよ。
僕もまああんまり言ったことないスーパーとか大丸のベデパチ、大丸ちゃうわ、デパチカ行ってるんです、阪急のね、うん、まあ、あの買い物のしんどいことどれを買うて分からへんし、
そうです、
レジでどう金払って分からへんしやで、まあ、非常にもう悪戦苦闘しとるんですけども、
そうですね、
それも全部混ぜてやってくれて、はい、しかもレシピも考えてくれて、はい、
レシピもこうちゃんと紙入ってますから、
ね、
一緒に入ってるんですよね、そのセットの中に、レシピも含めての食材セットですね。
そうですか、はい、いや恐れ入りました、
うん、だから今日はですね、うん、まあ、このあの黒酢炒めの紹介っていうよりも、うん、あの食材セットをもう僕ら、2クールか3クールぐらいも使ってるんですよね。
これで生きとるわけやな。
そうですね、まあ、1回だいたい7食ぐらい頼んで、うん、それをまあほぼ毎日、まあ、夕飯の時使ったりとか、はいはいはい、昼食の時使ったりとかして、
うん、
でもう今回で、ちなみにもう今回のこの黒酢炒めでちょっと僕数えてないんですけど、多分ね3クール目ぐらい、もう2クールかな3クールかな分かんないんですけど、うん、もうこれで終わりなんですよね。
あーはーはー、
だからまた明日から、
うん、
次の新しい回というか、まあ、注文して持ってきてもらってっていうようなことになってるんですけど、まあ、やっぱりねこんだけ毎日作ってたら、
うん、
食材セットのいいとこと、
うん、
まあ、ちょっと注意すべきとこがあるなっていうことが分かったんで、
まあ、なんかつかめたもんがあるという
か、ね、そうです。だからそれをね今日は、
あ、それ聞きたいね、
ちゃん健康レシピで皆さんと一緒に、まあ、共有しようかなという、ね、まあ、そういう意図でね今回やってるんですよね。
皆さんもこういう新しい世界へね、
はい、
まあ、我々が途中のせざるを得なくてやってるわけですけども、
そうですね、
そういうとこからまたこれ実体験で、しかもこの会社からお金ももらわずに、
そうです、
何面でも言ってますように自費でこれやってるわけです
よ、ね、うん、そうです、自腹ですよね、
うん、自腹切って当たり前ですけど自腹切るのは、はい、うん、やって作ってる
もん。だから宣伝ではないんですよ、これは。あくまでも僕らの実感ですね、
使用期っていう
か、だから一番多分まあ信用できると思います。
まあそうです、僕らを信用したいって、ね、そうですね、はいはい、じゃあその辺のところちょっとまあ解説というか全体の流れみたいなもんからですね、
そうですね、
まあ、やってきた、
どういう風にして届けられるかっていうと、
うん、
あのちょっと今ここにね、あのテーブルの上に何個かあるんですけど、こういう白いトレーがありまして、まあまあ、あの皆さんバットっていうね、料理のバットっていう、あの、まあ、なんか例えば小麦をつけたりする、お肉に小麦つけたりするのに使うやつがあるんですけど、まあ、そのバットの大体大きさぐらいで、あの素材はこのいわゆる発泡スチロールっていうんですかね、あの資源ごみとして出せるようなやつなんですけど、
要はバット似てるね、デザインも。
そうですね、でそこにですね、あのまず1階部分で、1階部分にですね
野
菜、切れてる野菜が入っててで2階部分に、
うん、
まあ、今回で言ったらそのマグロの唐揚げが入ってたりとか、こういう紙のレシピが入ってたりとかっていうので、基本的には 2階層になってて、
野菜
1階目に野菜、
うん、
で 2階にはタンパク質系と、
うん、
あとは紙のレシピ、あとは調味液っていうのが、
あ、
まあ、入ってるって、それはもうこの食材セットのパターンですね。
ね、二重の重ね言うんかな。
そうそう、でそれをあのラップでこう包んで、
うん、
まあ、の注文した分だけを、
うん、
コープの配達員の方が、まあ、自宅に届けてくれるっていう、そういうスタイルで、
なるほど、
であの基本的には冷蔵庫で保存して、
うん、
でまあ、使うときに冷蔵庫から出して、今回みたいにして、まあ、フライパンで和えるとか、もしくはものによっては例えばあの豆腐があったりしたら、うん、まあ、豆腐水切りしてさいの目に切って、うん、でそれもあの切ってる野菜と調味液と一緒にこういう豆腐を一緒に炒めたら、うん、まあ、麻婆豆腐みたいなのができたりとかね、
ま
あ、そういうもんなんですよね、
まあ、そういう調理技術は多少いるけども、
うん、
他のところについてはもう持ってきたままでいけると。
いや、ほんまにね、調理技術なんか皆さんこれいらないですよ。
もう、
まあ、極端な話言ったら、うん、あのまあ、家庭で用意する例えば油とかね、卵とか家庭で用意しないとダメなんですけど、それ以外はもうフライパンとガスの火さえあればですね、うんうんうん、まあ、基本的に誰でもできると思います。これができなかったらですね、まあ、ちょっと料理考えた方がええんちゃうかなぐらいのレベルで、ほんまにもう極端な話、小学生の、ね、高学年ぐらいだったら余裕でできる
かもしれんね。
セット で、 いや できますよ、間違いなくできますんで。
なるほど、
はい、だから僕はね進めたいのは、うん、あのまあ、もちろんそういう毎日料理考えて献立考えるのがしんどいっていう方ももちろんそうなんですけど、なんかどっかでこう一人暮らししてる人とか、
まあね、
まあ、学生さんとかだったら親元離れてね、うん、あの大学 の、 その寮に住んでる方、まあ、寮やったら職に出るかもしれないですけど、下宿されてる方とかで、ね、でコープやからね多分 あの全国的な組織なんですよ。だから、
ね、
だから多分、まあまあまあ、かもしれない話してるんですけど、うん、だから、まあ、とりあえずどこでも大体これ多分届けてくれると思うから、うん、あの一回なんかそういう方がちょっと心配、親も心配じゃないですか、子供があの、うん、まあ、どっかでこうコンビニの弁当ばっか食うてるんちゃうから、うん、まあ、コンビニの弁当も美味しいんですけど、うん、毎日それやとね、まあ、やっぱり問題な、ね、あとはラーメン食うとったりとかね、あの脂っこいもん食うとったりっていうのを心配だったら、まあ、例えば1週間にまあ2回ぐらいでもいいからこの食材セット届けてやって、で、まあ、冷蔵庫入れといたら、まあ、あんま腐らないですしね、でそれを、まあ、たまに食べたら、うん、多分その子の、まあ、栄養にも体にもいいかなって、なんかそういう僕は、まあ、基本的にはけどね、やっぱりこれ見てたら多分子育て世代意識してると思います。このメニューとか
狙いは、ね、
メニューとか、あとはあのこの食材が基本的に 国産使うとか、あの減塩とか見てたら、まあ、結局はその子育て世代かなっていう感じはしますけど、
また僕らで老人一人暮らしとかね、
そうです、まあ、ただね、老人のやつはね、また別には多分あるんですよ、なんかワタミとかね、
あ、その辺がね、
あるでしょ、ワタミで有名なとかありますけど、
ね、
うん、そうね、あの弁当配達してくれたりとか、だからそれは多分ね、それまた別に、あ、まあ、コープの中でもしかしたらそういう部門あるかもしれないですけど、ね、ただ、うん、想像以上に、うん、まあ、ラジオ聞いてる皆さんに言ってるんですけど、ほんまにあの美味しいし、楽やし、うん、で安いんですよ、これね、1000円 弱です。だから多分今回のやつは税込み900円ぐらいと思います。
もの
によってはね1100円とかっていうのもあるんですけど、うん、ま
あ、
例えば肉じゃがとかね、ただね牛肉使うやつがやっぱ高いみたいですね。
あ、ちょっと高く
て、はい、今回みたいな、まあまあ、マグロとか鶏肉とか、うん、豚肉のミンチとかは1000円いかないですね。
なるほど、
大体はね、
大体まあ見たところ何人前ぐらいですか、う
ん、今回のやつがね 2,3 人前なんですけど、まあ大体2人前ですね、まあ、3人前って書いてても、うん、大体2人前です、
まあ、3人前に分けるとちょっと、そうそうそう、もうちょっとなんか
逆に一人暮らしの人やったら一回作っといて、例えば朝と晩これを食べるとかね、昼と晩食べるとか、そういう風にしてもできるんですよね。
あ、それも
一回作っといたら
ね、いっぱいやったら
ね、で、まあ、何よりね、まあ、主婦の方とか、もちろん主婦じゃない方も思ってるかもしれないんですけど、もう材料買いに行く時間がねいらないんですよ。これがもう最高ですね。
まあね、料理が好きやとかね、まあ、そういう方はもちろんあるやろうけども、
料理好きな人でもね、やっぱりね、毎日はやっぱ疲れますわ。自分では疲れてないと思うんですけど、やっぱり日々のこの家事の負担っていうのはね、見えないところで蓄積されて、で、まあ、結局今回のよっちゃんみたいになったんですよ。よっちゃんも多分ね、それでね、うん、やっぱ僕は入院したと思うんで、うん、まあ、知らず知らずのその蓄積による疲労の蓄積による過労をですね、うんうん、これはちょっと解決してくれる可能性は十分にあるなと思いましたね。
なるほどね、はい、まあ、道具としてね、
そうです、
便利なもんやということ
で、ね、で注文もね、インターネットでできるんで、はい、まあまあ、あの、うん、注文は僕実はあの、うん、つぐみさんに注文してもらってるんですけど、うんうんうん、あのまあまあ僕でももしかしたらできるかなというような感じはしましたね。
なるほど、なるほど、
はい、で、ね、注意すべき点があるとするならば、うんうんうん、あのまあ、僕らみたいにあの、うん、7食いっぺんにこう頼んだりする場合は、フルなる可能性があると。
新鮮なものやけども、
そうですね、実は今回の黒酢炒めも、うんうんうん、一部の野菜ちょっとフルなっとって、
あ、なるほど、
あの僕が見た感じだとね、うん、ねレンコンと、うん、玉ねぎがね、うん、ちょっとぬるっとしてて、
なるほど、
でやっぱりね、あの、うん、ちょっと糖分多めに含んでるやつ、まあ、今回はないけどキャベツ、
うん、
でしかもキャベツもね、うん、芯の部分とかが結構腐りやすいから、
なるほど、
だからあんまりね、うん、あのなんていうの、頼みすぎて、うん、例えばもう2週間とか3週間とか置いてたら、
うんうんうん、
あの多分腐ります、
なるほど、
はい、なんで、まあ、そこら辺は例えば冷凍するっていう手もあるんですよ。例えば3週、まあまあ、僕ら7食頼んでますけど、これがまあ10食頼んだり20食頼んだりする人は、うん、まあ、あの後で使うやつはもう冷凍しといて、
だから
冷蔵するとやっぱり腐りやすいんで、うん、冷凍してで叱るべき時に解凍して使うっていう手もあるかなと。そっちの方が多分長持ちします、まあ、冷凍は僕やってないですけど、
ね、
そういう使い方もできるかなということで、冷蔵保存する場合は、まあ、あんまりあの買いだめしない。
なるほど、
まあ、できたらもう本当それこそ1週間以内にか注文してから届いて、必ず1週間以内に使うようにした方がいいなという、まあ、野菜が腐りやすい気がしましたね、はい、
このブロッコリーがこれ入ってるの珍しいわね。
ブロッコリー珍しいですね、
はい、初めて食べたんですけども、
そうですね、
まあ、これもまあまあ最後そんなに新鮮ではないけど、そんなにあの、ね、
うん
まあ、食べられることない、
まあ、だからその、うん、あのまあ、お肉が腐りやすかったりとか、まあ野菜が腐りやすかったりするっていうので、うん、まあ、知らぬうちに腐っとったっていうことも実はちょっとあったんですよね、僕も。で、まあ、一食ちょっと食べれんかったっていうことがあったんで、まあ、そこは注意せない、まあ、できるだけ早く、まあ、食材の基本やと思いますけど、まあ、生協であるとどこであるがね、できるだけ早く 食べた方がいいなと思いました。
そういう基本は心得た上で、
そうですね、
うまく使うと、
は
い、
そうそう、
1食分の、まあ、むしろメインのおかずになるわね。
メインですね、僕らこれメインにしてますから、うん、僕らのパターンは、うん、この食材セットでメインのおかずを作って、うんうん、であとはインスタントの味噌汁、お湯入れるだけの味噌汁で、あとは白いご飯っていう、だいたい夕食とかのパターンはもう最近ここ2週間ずっとそれ、ふるほどね、てっぺんのパターンはそうなんですけど、
味噌汁もついでに言うけど、
あれは美味しいですね。
辛いのもやね、そうですね、あんなもんがという、
盛況ではないんです
ね。ないね、これは全然、あのこれもお金払って買うてるんでね、よっちゃんがまあなぜか買うといてくれたっていうか、うん、まあ、あの人もやっぱりちょっとしんどかったから、
そうですね、
味噌汁ぐらいもうこれでいいんちゃうかと思って、
そうそうそうそう、
友達に聞いた評判もいいしということで、
そういうことです。
まあ、たくさん買うといてくれたんですけど、うん、それももう美味しいのは全部なくなったね、
うん、なくなりました。あとね、もう豆腐のやつがね、あと4つぐらいしか残ってないんで、
これ偉いこっち
やね、ちょっと僕らも買っとかなあかんなと思いました、
うん、まあそれに、はい、まあ、僕の作ってます、まあ、てっぺんあんまり食べへんけども、うん、ぬか漬けが
あれね、
もう一品ついたりして、
まあまあ、美味しいらしいですね、ぬか漬けね、
うん、結構僕はもう、はい、あの喜んでるんですよ。あれ も癖のあるもんやからね、うん、慣れへんしたら難しいかも分かりませんが、うん、まあ、一汁一菜っていうのが、まあ、前奏という
んですか、ね、ちょっとあのお寺の、ね、お食事みたいな感じになってるんですよね。
まあ、ね、あのそんな感じで、はい、まあ、それでも別に体調がどう落ちてるわけでもないし、
そうですね、あの逆にね、その、うん、今ちょっとふみおくその話してくれたから常に話しますけど、あのやっぱりこのね食材セットって、うんうん、まあ、一応カロリーちゃんと表示されてるんですよ。例えば今回のやつはですね、これ多分もうあの全体でやと思います、うん、まあ、全て食べたとしたら、うん、547キロカロリーしかないんですよね。だから僕ら2人で割ってるんで、うん、まあ、270キロカロリーぐらいしか、うんうん、このおかずでは取れないんですよね、うん、ということはですよ、やっぱりあのちょっとカロリー少なめになるんですよね、うん、そしたらね、僕もね別にダイエットしてる気持ちとか全くないんですけど、うんうんうん、このコープの 食材セットで2週間ぐらい過ごしてたら、知らんうちに体重減って、
うん、
僕基本的にね、あの多い時で80キロぐらいあって、うんうん、で最近はね76キロぐらいやったんですけど、それがね72キロ、うん、切ってるぐらいになってたんで、これなんでかなと思ったら、やっぱりこの食材セットで、うん、まあ、きちんとしたカロリー計算されてるもん食べてるからやっぱり体重減ってんなと思って、うん、だからそういう体重気にしてる人とかでも僕はいいんちゃうかなと、うん、まあ、確かに少し物足りない部分はありますけど、うんうんうん、
ね、
はい、
うんうん、決定的になんか物足りないわけないけど、ちょっともうちょっと
あってもいいな、だからなんか一品欲しいなっていう感じはしますね。だからたまには例えばこの食材セットを重点的に食べてたとしても、うん、まあ、それこそ1週間に 2,3 回ぐらいはちょっと外食するとかね、そういうことも必要かなと、まあ、結局はやっぱバランスなんで何でもね、ずっとこれっていうのはきついし、
う
ん、でずっと手作りっていうのもきついんで、うん、その間を埋め
る
あのものとしてやっぱ食材セットは使った方がええんかなと思いましたけどね、うんうん、
それはまあね、僕らみたいにまあ13年間料理をそれなりに研究してきたものが食べても、
うん、
決しておかしな味ではないし、
そうです、
ようこんなうまいこと味出しとるなというようなとこまで行ってるというのが、
ね、うん、そうですね、
まあ、いかにも現代的なっていうか、はい、デジタルっぽいというと変な言い方だけど、
何
もデジ
タルも何かけども、はい、いろいろ僕ら、まあ、試しててもう10食20食以上これを食べててですね、うんうん、やっぱりなんかあの今後の健康レシピにも使えそうだなっていうのがいくつかあったんでね、
よっちゃんがもうびっくりしてたものがあったね、
はいはい、
うん、
で、まあ、ちょっと僕が独断と偏見で選びますけど、うんうん、お稲荷さんで餃子、
うん、
これは面白かったです。
これはもうね、はい、よっちゃんだけで言うと聞いてる人がみんなそんな合わなっていうちょっとぐらい珍しい料理でしたね、はい、
これね、要するに あのお揚げさんの中に餃子の種を入れて焼くだけっていうね、そういう料理です。
餃子のタレの中にね、もやしがいっぱい入っとったんだね。
もやしが面白かったですけど、これがうまかった、
うん、まあ、あれをもう餃子と呼ぶ人もあれば、うん、稲荷餃子と呼ぶ人もあるけど、あるやろ
う
けども、う
ん、
僕もどう呼んでいいわからんけど、とにかくうまかったな。
うまかったです、
まあまあまあ、餃子かいなと思ってるんやけどね、
は
い、
うん、でもう一個はですね、うんうん、これは僕はこの料理知らなかったんで面白かった、でも味も美味しかったんですけど、うん、とんぺい焼き、
あー、なるほど、
とんぺい焼き、
なるほど、
これどういう料理かっていうと、うん、
あの
豚切り落としとかキャベツとかもやしとかを炒めて、うん、
はい、
でそれをね、卵焼きで薄焼き卵でこうくるむみたいな、
あれも不思議な料理
や、まあ、ただオムライスのライスがその豚肉とか野菜に変わったっていうやつなんですけど、これもまず僕はこの料理はあんまり知らなかったんで、
名前も知らなかった、
ね、でここ面白いんですけど、うん、食材って面白いところなんですけど、料理の完成図が頭になくても、うん、レシピ通りやってたらできるんですよ、
うん、
これ不思議でしょ、普通料理ってやっぱ完成を思い描いて、
うん、
そこから材料とか 選んで集めて、
あ、そういうもんかも分から
んな。普通そうでしょ。だってこれ作りたい、じゃあこれを作るにはこの材料がいるって言って買うんです。これは料理の基本なんですけど、それがなくてもイメージがなくてもできるんですよ。ここがまたね、食材セットの面白いとこかなと。
まあ、こういうまた料理入門者の人があってもいいわね。
そうそう、だからね、料理初心者の人こそね、この食材セットである程度ちょっと勉強してもいいんちゃうかな。勉強、いや勉強っていう気はないんですよ。自分で必要なもんだから作ってるだけなんですけど、ただね、あの気づかないうちに、あの自分の料理のレパートリー増えたりとか、ちょっとした、まあ、例えばその魚に、あの片栗粉を振って焼くっていう、そういう術も ね、はい、ね、覚えてくるんですよね。なんで、まあ、料理初心者の方こそ僕はこの食材セットいいんちゃうかなと思いました。
もう一つぐらいあるかな、なんか
もう一つね、これ先週もちょっと紹介したかもしれないんですけど、カレービーフンカレービーフン
なるほど、
はい、これ、まあ、これも要するにあのビーフンです、あのそうめんみたいなやつあるじゃないですか、まあ、あれに、あの、まあ、これも豚切り落としとか、キャベツ玉ねぎとかと一緒に炒めて、で最後に、あのカレーソースをこうバーってやって、で絡めるだけなんですけど、まあ、これも美味しかったですね。
結構カレーもちゃんとしっかりした味がし
てたわね。そうそうそう、そうなんです。だからこれ別にそうそう、あの、だから家で簡単に作れるんでね、やってみてもいいんちゃうかなと思いましたね。
あのそばもうまかったね。僕
そば、
焼きそば、
あれはね、食材セットじゃないんですよ。あれはね、また、あれまた別に、あれは、まあ、その話もちょっとしますが、食材セットだけの話じゃないんで、あれはどういうことかっていうと、あの、まあ、麺はスーパーで買ってきて、
そば買ってくれ。
そば、あの、焼きそばのそばね、
3袋。そばやって
る、3袋、あの、あれが入ってないやつです。その粉が入ってる、まあ、ちょっと安いやつ買ってきて、
なるほど。
であとは、まあ、野菜切るのめんどくさかったんで、カット野菜っていうのもスーパーで売ってるんですよね。
そうらしいな。
人参と、キャベツと、あとは玉ねぎかな、なんかそんなんが袋に入ってるやつがあるんですよ。 あれを買って合わせただけです、だからあれね、肉なしなんですよ、あの焼きそば、
まあ、まあ肉はなかった、確かに。
でもう一個大事なもんが、あの調味料もなかったんですよね。あの粉が入ってなかったんで、あれどう作ったか分かります？
分かる、
まあ、あの、あれね、味付けはね、まあ、塩コショウとプラス中、あの冷麺あるじゃないですか、
あるある、
冷麺の、あの、あの何つうか、ごまだれみたいなやつが残っとったんですよ。
ああ、使わんやつ
で、冷麺を買った時についてきたやつ、あれ結構味濃いんで、あの一袋で済んだんで、
なるほど、
もう一袋冷蔵庫に置いてたんで、あれを仕上げにガーッと上にかけて、フライパンで混ぜただけっていう。
それは気がつかなんだな、はい、
だから、まあ、食材セットだけじゃなくて、結構ね、あのスーパーに売ってるんですよ、カット野菜とか、
まあまあ、ね、
半調理のもので売ってるんで、
まあ、工程ある人も結構多いわね。
多い、多いです、まあ、だからそれを
余っても知らないから、野菜一応
そうですね、あの、もちろんちょっと割高ですよ、普通の野菜買うより割高なんですけど、ただ切る手間とか、まあ、調理する手間がちょっと省けるっていうので、まあ、利用されてる方多いから、だから食材セットだけじゃなくて、もうご近所のスーパー行って、まあ、なんか、あの、あ、これ楽やなっていうのが、まあ、仮に、ね、総菜を集めてそれを一つに、あの、まとめるっていう手もあるんですよね。
あの、ちゃんとこんなんちゅうか、こうデザイン風に自分の頭の中に
入れてあげる。だから今日のこれマグロ唐揚げとかも、まあ、言うたらマグロの唐揚げが売っとったらそれ買ってきて、でカット野菜買ってきて、で、まあ、黒酢とか家にあったらそれ使って、フライパンで合わせたらこれできますからね。
まあ、ね、
だからそれを食材セットの場合はもうコープの方が全部やってくれて家に届けてくれるっていう、そういうだけですから。
なるほど、
まあ、だから料理って結局そういうもんなんですよね。
まあ、そういうもんなんやな。
そういうもんなんですよ。
まあ、なるほどな。
だからよ
っ
ちゃんは、
それはね、分かってきたらおもろかったね、骨組みが。
そうですね。
まあ、よっちゃんでずっとお前もついてやったけども、自分で、まあ、
よっちゃんのような料理もありなんで、
あ
れやし、こういうその食材セットで作る料理もありやし、だから料理って別にこれやっていうのがないんで、だからもうそれはもうね、作る人のアイデア次第やなと
思うんで、ね、立場もあるし、環境もあるし、アイデアもあるし、
だからまあ比較的こう気張らずに ね、
あ、まあ、そうやね、あ、
楽な気持ちでやってほしいなっていうのが、まあ僕の願いかなと。
もう一つ言えかな、
もう一つね、
あの不思議なあのね、あのあれが、この話ちょっとした前もやったか忘れてんけども、あの麻婆豆腐のね、あの豆腐の代わりに、
ああ、豆腐使ってたやつ、
あれもね、
あれ
豆腐ってね、そうそうそう、言
うたか、言うたか、いや別にいいよ、言ってもいいよ、
豆腐をね、ああいうように使うっていうのはね、
はい、
ちょっと想像できへんかったで、豆腐自身がどうあれ扱うてわからんと、
そうです、
ね、ゴロゴロゴロと転がっとるけども、
はいはい、
まあ、よっちゃん豆腐よう使うて料理してくれたけども、そうそう、ああいうような、なんかあっというような料理ではなかった、
ノーマルな麻婆豆腐っていう、豆腐をさいの目に切ってあって、それはもちろんあの向こうの人が切ってくれて自宅に送られてきたんですけど、まあ、それを あ、そうか。で、この唐が一応5分茹でたんですね、これレシピ見てると。
あ、そう、茹でてくれてる。僕は見てへんから
。僕は茹でたみたいですね。はいはい、うん、5分茹でざるにあげて水気切って、うん、でまあ、材料と一緒に合わせたら、うん、甘口麻婆唐辛ができるっていう、そういうやつ。これ一応ね、あの YouTube の晩飯チャンネルで全部紹介してるんで、
今のやつは
ちょっと気になる方は唐辛の料理も紹介してるから見てほしいなと思いますけど ね、
うんうん、まあ不思議なもんと出会えた、はい、まあ、よっちゃんの入院のおかげ言うと、そうそうそう、あの人の悪いんやけども、
あと、まあ、つぐみがね、頼んでくれたっていう
の、うん、そう、
ま
あ、みんなのね、あの親戚中の教育家バンバン一家の協力で、うん、まあ、僕は生かされてるということなんですよね。
そうですね。
まあ、あのなかなか体力もしてないし、うん、その辺別に弱りもしてないでね、うん、まあ、退院を待ちたいなと思うんですけど、うすね、もうしばらくちょっと退院かかりそうなので、
まあ、多分まあしばらくはもう食材セット、もしくはまあ僕らが考えた料理をおそらくこの、 あの健康レシピで紹介すると思います、
は
い、
まあ、聞きながら喋りながら食べてましたらもう半分以上なくなりましたね、うん、終わったらこれ全部完食したいと思っております。そうですね、今日はご苦労さんでした、はい、ありがとうございます、
はい、というわけで JOBBB662 は、はい、マグロ唐揚げと根菜の黒酢炒めですね、よっちゃんの健康レシピでございます、はいはい、また次週もおそらく食材セットで何かおもろいもあったら紹介すると思いますので、
ね、まあ、皆さん一緒に発見しましょう。
そうですね。で、あと先ほどちょっと言いましたけど、あの晩飯チャンネル YouTube の、うん、はい、これで基本毎日この食材セットの動画公開してますんで、
は
い、あの僕作るときに大体あのこのカメラ構えながらやってますんで、まあ、だからちょっと今日のやつもね、あの調理時間レシピには約10分なんですけど、まあ、12分かかったということで、まあ、カメラの設置時間を抜いたらうまくいけば10分未満でできたかもしれないですね。すごいです。だからこれね、だから今日の、まあ、あのちょっと僕らのこの撮影スタイル言ったら、うん、まず調理する前に僕はあのお米炊いたんですよ、ね、うん、よく食べてるご飯をね、うん、炊飯器にセットしたんですけど、うん、早炊きしたんですよね、うん、でそれから、うん、まあ、この調理始めた、まあ、撮影プラス調理始めたんですけど、うん、あの早炊き終わる前にもうこれ終わってましたからね、うん、この調理は。
で、温めて、
そうで温めてたらあの早炊きは終わったみたいな。だからそれぐらい早いんですよ、この料理はね。
はい、まあ一周そこまで言うたら言い過ぎかもわからんけども、なんか魔法の料理みたいな、ね、
魔法ですよ、魔法。
ちょっと忍術料理というのか、いつ作ったわからんというか。
ただ注意しないとあかんのは腐りやすい。
そうです、ね、
これはもうあの野菜なんでしょうがないです。
まあね、
皆さん魔法でもやっぱりなんかそういうところはあるということですね。
あのよっぽど厳しい、だから注文の順番とかもね、ゆっくり考えながらやりましょう。
だから魚料理はね、魚料理とか、うん、あと豆腐が生で入ってるやつとかは、うん、ちょっと早めにやってください。で今回みたいなあのマグロの唐揚げみたいにもうすでに唐揚げして、うん、あの黒酢の中につけてるやつが、うん、パウチになって入ってるやつは、うん、まあだから僕これ最後に持ってきたんですよ。第2クールか第3クールの最後に持ってきたっていうわけですよ ね、はい、
そのようにまあこれ味付けしちゃったせいかもしれませんけども、うん、野菜とかなんとかが全部この味がついたような気がしてね。
そうそうですね、
大変もう本当に満足して食べました、はい、ごちそうさんです。
ありがとうございました。皆さんもぜひ食材セットとか使ってほしいなと思います。あとよっちゃん早く帰ってきてください。
ああ、こういうことやね。もうほんま助けてほしいわな。